ております。天地万物の作り主、世界の歴史を支配して導きたもう全能の神様、今週私たちは宗教改革記念日を迎えようとしています。今日そのことを記念する礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。どうか私たちが改革者たちから大事なことを学び、そしてあなたの御心に従って主イエスの模範に倣って自らの姿勢を正しながら歩みを進めることができますように、聖霊の助けをお与えください。神様、あなたがご存知のように私たちの世界は今この上なく暴力的になっています。パレスチナでもロシアでも東南アジアでもアメリカでもテロが続いて、たくさんの人命が失われ生活が破壊されています。この憎しみと暴力の連鎖は私たちをほとんど絶望に導いています。このままでは世界は共倒れになるほかはないと私たちは恐れ不安を感じています。どうか私たちの世界を憐れんでください。地の果てまでも戦いをやめさせ弓を折り矛を断つと約束してくださったあなたが、この私たちの世界に平和をお与えくださいますように、人と人とが憎み合って殺し合うのではなく愛し合って共に生きていく、そのような世界を私たちにお与えくださいますように。私たちはただ死人の中からよみがえられた主イエス・キリストを見上げて祈るばかりです。どうか主イエスの十字架と復活のゆえに私たちに希望をお与えくださいますようにお願いいたします。造り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。教会に連なるお一人お一人のために祈ります。今も家族を失った悲しみや寂しさの中にある兄弟姉妹をあなたが慰めてください。ご高齢のため、また体調を崩したために教会に来ることができないでいる方々を守ってください。人生の問題で悩む人々を励まし、孤独な人々を慰め、道を求める人々にはあなたの光を照らしてください。病気のご家族を見守っている友を支えてください。旅行中の友の旅路の安全をお守りください。洗礼を受けようとしてその準備をしておられる方々があります。どうかあなたが守って導いてください。今日初めてこの教会の礼拝に出席された方々をどうぞあなたが恵み祝してくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが 今週も豊かでありますようにお願いいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち一同に信仰と希望と愛を新しくお与えくださいますように祈ります。礼拝の後で私たちはチョン・ヨンミ姉妹のお話を伺うことを楽しみにしていますが、どうか敬愛する姉妹の上に、またお国の方々と教会の上に、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどから言っておりますように、今日は宗教改革記念日の、そのことを記念する礼拝として守っています。でまず申し上げたいことがあります。それは宗教改革というのは世界的な出来事ですが、ルネッサンスとか産業革命なんかと並んで、あの頃世界に起こった大きな出来事の一つでありますが、でその世界的な出来事は一人のマルチン・ルターという一人の人間の内面に起こった変革といいましょうか、そこから始まったということであります。でこのことに私たちは、注目したいと思います。世界の大事な出来事はやっぱり人間から始まるんです。神様が人間をお持ちになる、そのことを通して世界が動いていくんです。でそのことを私たちはまず信じなければなりません。宗教改革という出来事はそのことの一つの典型的な例だと思います。でルターが若い頃の話なんですけれども、で彼は修道院の中で一生懸命に生きてた人でした。青年でした。いろいろ内面的な不安なんかもありまして、ことに友人が死んだりなんかして、そういうことの後で有名な話ですけれども、雷に出会って、で自分はこのまま死ぬんじゃないかというような不安を抱くようになって、でそういうことが一つのきっかけになって、法学部で勉強していたのをやめて修道院に入った、でそういう経歴があったある人ですけれども、で彼はその頃神の正しさで、これを真剣に考えました。神の義で、それは律法の中に示されていると彼は考えていたんです。これをしなさい、あれをしてはいけない、十戒をはじめとして旧約聖書にはそういう律法がたくさんありますけれども、その中に神様の義というものが示されていると信じていました。そしてそれを実行したいと思って一生懸命に努力したんですね。渾身の努力をしました。でしかし努力をすればするほど、かえって自分の罪の大きさに打ちひしがれるような気持ちになりました。これは私たちにも経験があることだと思いますが、何かこれが正しいと思って努力しようとすると、それができない自分というものを矢をなしに知らされる。それで彼はほとんど絶望いたします。でついには神の義という、彼が愛した言葉を憎むようにさえなったと彼は言いました。でこうした内面的な苦悩の中で、多分1513年頃だったろうと思われますが、 宗教改革の始まりは1517年ですから、それに先立つこと約4年です。でその頃彼はヴィッテンベルクの大学で聖書を教えておりまして、で一生懸命に聖書を読みながら、ローマ書の先ほど読んだ一章の17節の言葉と出会うのです。ちょっと私なりに少し読み替えてみたいと思いますが、さっきの新共同訳は私の感覚ではちょっと弱すぎる、なんとなく散漫な感じがしますもんですから、私なりにこういうふうに言い換えてみたいと思います。神の義は福音の中に掲示されている。神の義は立法の中にではなく福音の中に掲示されている。また義人は信仰によって生きる、こういった言葉です。でこの言葉と出会ったことが彼を変えました。でこのこともそう珍しいことではありません。私自身若い頃に汝の敵を愛せよというたった一言の言葉を聞いて雷に打たれたようになって変わりました。それからあとまたいろんなことがあったわけでありますけれども、初めに聞いたその一つの言葉が私をどれだけ深く揺り動かしたことか、そのことを思いますと、ルターがこのローマ書一章の17節の言葉と出会ったことによって、内面的に変わったという、このことがよくわかります。たった一言の言葉でも人間は変わります。で、この内面的な変革を経験した場所がウィッテンベルク大学の、隅に立つ塔の高い塔の上の部屋だったものですから、人はこのルターの経験を塔の体験、タワーですね、塔の体験と呼んでいます。で、もしかしたら偶然ではなかったかもしれませんが、高いところっていうのは神様に近づく場所的にも、モーセは高い山の上に登って十戒を受けましたし、イエスも三女の説教を語られたときは山の上に登られました。山というのは、高いところというのは、そういうふうに普段の私たちの日常の生活からいくらか離れて、高いところから、つまり神様の目で自分たちの生活を見直すということができるようになる、そういう場所だろうと思いますが、その塔の部屋の中で彼はこの言葉に出会って戒心を体験するのです。それで塔の体験と呼ばれています。で、その時のことを彼は後に述懐いたしまして、こう書いています。で、ルターの言葉を引用いたします。神の義が福音を通して掲示されたという命題の意味は、憐れんでくださる神が私たちを信仰によって義としてくださるという、その義ということである。ここで私はまさに生まれ変わったように感じた。そして開かれた門を通ってまさに天国に入ったように感じた。その時立ちどころに全聖書が私にとって全く別の姿を示すに至った。そう彼は言っています。この一言を聞くことによって聖書全体が違うように、自分には受け取られるようになった。全聖書が私にとって全く別の姿を示すに至った。引用を続けます。私が神の義という言葉を憎んでいた憎しみが大きかっただけ、それだけ一層大きな愛を持って私はこの言葉を極めて甘美な言葉として称用した。 称揚というのは褒めたたえるという意味の言葉が使ってありますけれども、本当に甘い美しい言葉として私に響いてきたというのです。神の義は福音の中に掲示されている。で、彼はそう述べた後で、この箇所、ローマ書1章の17節ですが、この箇所は私にとってまさに天国への門となった。で、以上で引用終わりますが、ルターという人はそういう経験をした人です。で、この個人の内面で起こった経験が実は世界を揺り動かした、そういう出来事につながるんですね。で、ルターは簡単に言いますと福音を発見したんだと思います。聖書の中心であるあの喜ばしい訪れ、人間は罪人であっても一向差し支えない、どんなにあの大きな罪を犯した人間でも神がその人をイエス・キリストを通して許して受け入れてくださる、だからあなた方も自分自身を受け入れていいんだと。それが喜ばしい訪れ、福音ですが、彼はその福音を発見したのでした。で、その彼にとっては当時の教会が大々的に、セールスを始めていた。セールスという言葉を使うのはちょっと不適当かもしれませんけれども、私にはどうもそう思われるんですね。セールスを始めていたあの免罪符に対して到底賛成するわけにはいきませんでした。で、免罪符というのはあのご存じの方も多いと思いますけれども、念のためにちょっと説明いたしますと、中世の教会が教えていた煉獄の教理というのと関係があります。人は、本当に正しい生活をした人は死んだ後天国へ行く、これは問題ない。大きな罪を犯した人は地獄へ落ちる、この地獄へ落ちた人は救われない。しかしほとんどの人々、大多数の人々はそういう完全な人間でもないし、天国へすぐ行けるような完全な人間でもないし、それからすぐ地獄に落ちるような極悪人でもない、その中間にいる。ちょっと罪を犯したり、ちょっと後悔したりしながら、そうやって生きている。で、そういう大多数の人間は煉獄へ落ちるっていうんですね。で、煉獄っていうのはレンガの煉でありまして、そこで火が燃えています。で、非常に苦しい。で、その煉獄から救われる可能性がないかっていうと、それはあると当時の教会は教えました。本人はもうどうしようもない。だけども後に残った家族の人たちが、その自分の愛する人たちのために一生懸命に善行に励めば、煉獄で苦しんでいる人たちの魂は天国に移されると、こう教えたのです。で、その善行の中にお金も入れました。免罪符っていうものを売り出して、それを買う。そのお金が箱の中でチャリンと音を立てるや否や、煉獄で苦しんでいるお前の愛する者たちの魂は羽が生えたようになって天国へさーっと登っていくっていうふうに教えてですね、各国にそのセールスマンを派遣しました。で、ドイツに来たのはヨーハン・テッツェルという、司祭ですが、この人が大変能弁でありまして、今申しましたようなことを盛んにあちこちで言って免罪符を売って歩いたんですね。それがだんだんヴィッテンベルクの町にも近づいてきた。で、そのことを聞いてルターは1517年の10月31日ですが、で、このことに抗議をする95箇条の定題と言われるものを ウィッテンベルクの城教会という教会がありますが、その教会の扉に張り出したのでした。そしてみんなでこの問題を真剣に考えてみようじゃないか、討議しよう、そういうことを呼びかける一枚の紙切れです。でそれが宗教改革の発端でした。でもちろん宗教改革はルター一人の仕事ではありません。それからわずかの間にこの波は全ヨーロッパを席巻いたしますけれども、でこれはルター一人の影響力というわけではありませんでした。時代がそれを要求していたということでしょう。でその頃よく言われておりますように、西欧社会では学問が急速に進みました。そして都市の市民階級がこれまた大変早く経済力を蓄えて自立化が進みました。でそういうふうに社会は急速に変わりつつあったのに、教会だけは一向に変わらない。特権の上にあぐらをかいて教会が搾取をした、人民を搾取した、聖職者の不道徳、これは目に余るものになっていました。ですから市民の不満は鬱積していました。教会は変わらないといけない、みんなそう思っていたのに、教会自身は自らを改革しようとは一向にしないままに時が過ぎていた。でもちろんその教会を改革しようという試みは何度もありました。イギリスのオックスフォードの学長まで務めた人ですが、ジョン・ウィックリフという人がいます。でこの人とか少し後にチェコでプラーハのヤン・フスという人ですね。それからイタリアではフィレンツェのジロラモ・サボナローラという人がおりますが、こういった先駆者たちが何とかして教会を変えなければいけないと思って努力をするんですけれども、これらの試みはことごとく当時の教皇庁によって潰されました。そしてこの3人は火あぶりにされて殺されます。けれども決定的な時、これを私たちはよくカイロスと呼びます。何か決定的なことが起こる曲がり角になるような時ですね。そのカイロスが近づいていたんだろうと思います。でルターの95箇条の定題というものが発表された時に、例えばたった一本のマッチが乾燥しきった草原を燃え上がらせるように、全ヨーロッパはそのことによって動き始めます。ただそれで改革の目標が達成されたわけではありませんでした。残念ながらルター自身の中にも、新しく生まれた教会にも、重大な行き過ぎや不徹底がありました。改革はですから本当はもっと深められて継続されなければならなかったんですが、実際はそうなりませんでした。皆さんご承知のようにプロテスタント教会と言います。私たちもプロテスタントですが、このプロテスタントという名前は抗議する、プロテストということから来た呼び名であります。で真理からのあらゆる逸脱に対して抗議する、異議を申し立てる、そして本当の道を求める、それがプロテスタントの本来的な姿です。でもちろん自分自身に対しても、あるいは自分が属する教会に対しても、このプロテストは 向けられなければなりません。もしそこに誤りがあるならば、そこに異議を申し立てて、これを変えていく努力をしなければいけません。これがプロテスタント教会の本来の姿です。でしかしその点で、あのルターの時の宗教改革は不徹底だったと言わざるを得ません。例えばカトリック教会との関係を必要以上に敵対的にしたということがあります。でルター全集なんかを読みますと、その頃ルターとその仲間によって書かれた漫画なんかが収められておりますけれども、漫画っていうんですか、ギガっていうんでしょうか、ローマ教皇が悪魔の形で描かれています。そんなことを言う必要はなかったし、そして逆にローマ教皇庁はルターを悪魔呼ばわりしましたから、どっちもどっちなんですけれども、必要以上に敵対的な関係に陥りました。これは私はやっぱり間違いだったと思います。それからルター派の中には、宗教改革の中心的な思想を、まあ、いわば原理主義的に理解しようとする、それを普通正統主義、ルター派正統主義と呼んでおりますけれども、そういう生き方が現れてきて、教会は生き生きとした活力を失いました。何か形式的になる、型通りのことしか言わない、そういうふうになりました。それから1618年にドイツの国内でカトリックを信ずる諸侯とプロテスタント諸侯との間で宗教戦争が起こります。これを普通30年戦争と言っておりますけれども、これを、止めることもできなかったし、ナスに任せた。その後の教会は、ルター派の教会は現状維持的な秩序思考に走って、そして批判的な精神を次第に失っていく。でこれらのことは全て教会が自らを批判する、自らに対してプロテストするという、そういうことが不徹底であったことから来ていると思われます。歴史家の中には、こういうことが後にナチスの台頭を許す一つの大きな原因になったのではないかと指摘する人もいます。今日の説教の題に絶えず改革さるべき教会というのを挙げておきましたが、これは私たちの教会の中でよく言われる言葉です。絶えず改革さるべき教会。改革は神の意思に従って絶えず続けられていかなければならない、そう私たちは信じています。では今改革されなければならないのは何でしょうか。私たちの教会は、これはプロテスタントについてもカトリックについても言えることだと思いますけれども、キリスト教会は今改革されなければならないのだとしたら、一体どういう問題がそこにあるか、そのことについて最後に申し上げておきたいと思います。で私は一言で言いますと、いくつか問題はあると思いますけれども、一番大切なことはキリスト教会の中にはびこる対立と不一致ではないかと思います。日本キリスト教団、私たちの属するこの教会が属する日本キリスト教団がすでに久しい間対立の中にあるということは皆さんもご承知でしょう。でこれは教会の信頼性を著しく傷つけています。 これを何とか改めなければなりません。そこで一つの逸話を紹介したいと思いますが、私は1968年に当時留学中だったボンで、ドイツのボンで、カトリックの神学者ハンス・キュングという人の講演を聞いたことがあります。その題は教会の信頼性という題でした。教会は本当に信頼できるのか、世の中の人々の前で本当に信頼に値する教会であるかどうか、そのことを自分たちはこれから検証したいと、でこういうふうに切り出しまして、こういう話をなさいました。今からもう30年以上のもう前の話です。私は昨日のことのようにはっきり覚えています。で私は最近いつまでも忘れないことっていうのは良いものなんだという単純な哲学を持っていますが、いつまでも忘れることができないことっていうのは何かの真理がそこにあるんだと思うんですね。私はこの時にこのキュングというカトリックの神学者がなさった講演のことをずっと忘れることができませんでした。彼はまずこう言いました。自分が属するカトリック教会、彼はカトリック教会の司祭なんですね。そして当時テュービンゲン大学のカトリック神学部で教えていた教授でした。でこの人が自分が属するカトリック教会には数々の偽善があるとこう言いまして、それを一つ一つ挙げて批判したんです。でその講演会場は満員でしたけれども、その半数は少なくともカトリックのシスターたちでした。で私はその人たちの中に座って話を聞きながら、そんな必要はないんですけれども、なんかハラハラしてました。こんなに言っていいんだろうかってハラハラしながらそれを聞いてたんですけれども、自分が属するカトリック教会の偽善を次々に指摘した。で聞いている聴衆の半分はプロテスタントの神学生でしたが、その神学生たちがブラボーなんつって拍手するんですね。そしたらキュンク先生がニヤッと笑って学生たちの方を向いて、今に君たちのことをやり玉にあげるからねそう言って今度はプロテスタント教会に矛先を向けました。そしてプロテスタント教会には数々の優れたところがあるけれども、一つ重大な欠陥がある、そう言いました。それは真実熱狂主義だっていうんですね。で真実を求めるのはいい、真理を追求するのはいい、だがそれがあまりに熱狂主義的になされる結果、プロテスタントの中には数限りない分裂が生じた。これは重大な過ちだと彼は言いました。この人の言う通りでありまして、プロテスタント教会がどれほどたくさんの教派教会に分裂したか数えることもできないぐらいです。熱狂主義というのは、本来神様だけが持っていらっしゃる最後の言葉、最後の言葉ですね、それを人間が自分のものにしようとする、そしてそういうことから人を裁く、これが熱狂主義です。本当は神様だけが持っていらっしゃる最後の言葉を人間が自分の手の中に収めようとする、これを熱狂主義と呼ぶんだと私は理解していますが、 もちろんいい加減な妥協はよくありませんけれども、教会は最後の言葉を神様の手から奪って自分の手の中に収めようとする、そして他の立場に対してむやみに厳しくなる、そういう熱狂主義に陥ってはなりません。これは必ず分裂を招きます。でその点で私は第二バチカン公会議のことを思い出します。1962年から63年までバチカンで開かれたカトリック教会の世界的な公会議です。でこの第二バチカン公会議を契機としてカトリックの内部に対話への機運が高まりました。私はそのちょうどその直後にボンの学友たちと一緒にローマを訪れて1週間ほど滞在して、ローマに留学中のドイツ人の神父さんの案内で教皇庁の中まで入っていって、ローマ法王の接見を受けたり、そういう得難い経験をいたしましたけれども、その時にカトリックの人たちがどんなに自由に物事を考えているかっていうことを初めて知って心を打たれました。平和とか人権とか環境問題とか、そういったいくつもの問題のために、具体的な問題のためにカトリックの神父さんたちやシスターたちが非常に熱心にプロテスタントの人たちと協力をしているということはもうすでに長い歴史を持つことであります。日本でもそうです。すでに早くからそのことが始まっています。でしかし、その対話が神学的な意味でも信仰的な意味でも、だんだんと深まりまして、その成果として新共同訳聖書というものが日本でも完成いたしましたが、これは1987年に出来上がったものですね。カトリックの聖書学者たちとプロテスタントの聖書学者たちが長い時間をかけて協力して聖書を新しく翻訳した。私たちが使っているのはその新共同訳です。これは一つの成果と言っていいと思いますが、1984年からで、これは日本でカトリック教会の神学者たちとルーテル教会、福音ルーテル教会の神学者たちとが持続的な話し合い、協議、討論を始めるようになりました。ずいぶん長い時間をかけてカトリックとプロテスタントの間で従来違うと言われてきたことがたくさんあるけれども、それが本当に違うのか、一体どこがどう違うのか、そういうことを一つ一つ検証する作業です。で、この仕事が最近実を結びまして、カトリックとプロテスタント、どこが同じでどこが違うかという本にまとめられました。これ大変分かりやすく読みやすい、ついでに言えば活字も大きいんですが、そういう形で書かれた本ですから、皆さんにはぜひ読んでいただきたいと私はお勧めしたいんです。で、その本を私は最近買って読んで大変感銘を与えられました。で、その中に言われている大変美しい基調音といいましょうか、主な調べがあります。それは、対立は、カトリックとプロテスタントの対立は従来考えられているほど大きくはない。例えば聖書のみという宗教改革の第二
原理と呼ばれているものですが、そういうことについてもカトリックの側からはほとんど反対がない。我々は一致できるというのです。でいくつかの点でまだ一致できないところが残っておりますけれども、従来言われているほどカトリックとプロテスタントの間の違いは大きくはない。で先ほどキュンク先生のことをちょっと申しましたが、キュンクという人はカトリックの神学者ですけれども、大切な勉強はプロテスタントの神学者のカール・バルトの下でしました。学位論文もそこで書きました。である時バルト先生がそのキュンクに向かって、君がなぜカトリックなのかわからないと言ったそうです。それくらい彼らの間、この師弟の間には共通点が多いということをバルトは発見したんですね。君がなぜカトリックなのかわからんと。そしたら即座にキュンクが切り返して、先生あなたがなぜカトリックじゃないのかわからない、そう言ったと言われているぐらいですが、この、キュンク先生がしばらく前に、私はルターが言ったこと、人は技によってではなく信仰によって救われる、そういうこととか、私たちの信仰の尺度は聖書だけだとか、そういうこと、それを何ら違和感なく認めることができると公言しています。でそういうふうに一時は非常に不幸な対立が支配的であったカトリックとプロテスタントの間で、そこに今新しい動きが始まっているということは非常にありがたい幸せなことですね。で私は私たちの教会もこの方向に進むべきだと考えています。真実を求めるあまり熱狂主義的になってはいけない。もともと主イエスはただお一人です。ただお一人です。そのただお一人のイエスをめぐって対立するっていうのはおかしなことではないでしょうか。で私は日本のキリスト教会で、私たちの教会も含めてですけれども、この対立を克服する真実熱狂主義というものから、忍耐して共に真理を追求する対話をする、そういう方向へと自分たちの歩みを進めていくべきではないかと思っています。宗教改革記念日にちなんで以上のことを申し上げました。これは私の考えている全部ではありませんけれども、皆さんとご一緒にこれからも考えを深めていきたいと思います。祈ります。神様、あなたがご存知のように地上の教会にはたくさん足りないところも行き過ぎもあります。どうかそれらをお許しくださいますように。そして主イエスを仰いで、共に仰いで、謙虚に対話し、そして教会のあるべき姿を追い求めていくことができますようにお導きくださいますよう心から祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の392番。